い、ウィークリー神谷をお聞きの皆さん、こんにちは、朝市春です。神谷さん、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、今日も前回に続いて海外視察のお話いろいろ伺っていきたいんですが、まあ、前回はね、なんで海外視察始めたのっていうところのお話を聞いてきたので、今回は実際にまあ印象に残ってる国とか、実際にねやってみてどうだったかっていうところで具体的なお話いろいろ伺ってみたいんですけども、もう結局どう具体的にどんな国海外視察で回ってきました？私が一緒ご一緒したのが5年前、初めて海外視察ご一緒したのが5年前で、デンマーク、初めてがデンマークでしたね。
はい、
であとオランダ、イスラエル、パラオ、ブータン、エストニア、アイスランド、ルワンダ、アメリカ、あたりは一緒に私も海外視察回りましたね。
はい、それぐらい
行きました、ね、これを 5年4、5年で回りましたね。まあ、それ以上また神様台湾行ったりとか、いろいろ他のとこも行ってますけど。
そうですね、台湾も行ってるし、まあ、南米の方とか、まあ、僕だから大体アフリカはまだルワンダとかエジプトぐらいしか行ってないですけど、
うん、
アフリカもまあ50カ国ぐらいあるので、
うん、はい、
80カ国あるんだっけ。アフリカも国が減ったり増えたりするからなあれだけど、うん、まあでも 60カ国あるのか。アフリカはだから世界の3分の1の国がアフリカにあるんですよ。アフリカはまだ回りきれてないのと、あと南米とかも、まあ、まだほとんど行けてないんですけど、逆に言うとそれ以外はほぼ行った感じですよね。
ヨーロッパはもうほぼほぼ行きました。
ヨーロッパはほぼほぼ行ったし、東南アジアとかも大体行きました。だから中東とかね、イラクはまだ行ってないし、あとカザフスタンとか、トルクメニスタンとか、はい、ああいうスタンって国って意味なんですけど、あの辺も行ってないかな。
あの辺今めっちゃ詳しい人いるんで行きましょう。
うん、ああいうところとかもまた行ってみたいですよね、うん、アゼルバイジャンぐらいは行きましたけどね。
あ、はいはいはい、
ウクライナも行こうと思ってまだ行ってないし、
はい、
まあ、そう考えると、まあ、あと120カ国ぐらいはまだ行ってないわけです。それでもまあ数えると80カ国ぐらい、
うん、
まあ、まあ、あの視察っていうのと、あとまあ観光も兼ねて行ったのもあるので、どこまでがあれですけど、うん、まあ、今浅井さんが挙げてくれた列は全部視察として行ったので、まあ、今日はでもあれじゃないですか、浅井さんが分かる範囲で、うん、それ全部話してたらもうそれだけでね、このウィークリー神谷は終わってしまうので、
そうですね、
はい、まあ、今日とまあ次回ぐらいで何か視察で気づいたところをされていけばいいと思うんですけど、うん、
はい、
まあでも一番最初に浅井さんたちと行ったのがデンマークですよね。
デンマークは結構学びが深くて、うん、もうその次の年もね、やっぱり1年だけじゃ、1回だけじゃ回りきれないというか、あって、2回目もね次の年やって、私はまた個人的に3年連続でまた次の年、はい、神谷さんと別で主催したりして、かなり面白い国でしたよね。
うん、うん、まあね、もともとね、フィンランドとかあっちの方に行こうっていう話だったんですけど、
はいはいはい、
フィンランドよりデンマークの方が学ぶことが多いよっていうことで、
うん、
はい、旅行会社の人が調べてくれて、
うん、
デンマークになったんですね。でデンマーク、うん、僕印象深いのは、それまで僕の海外研修って議員向けのしかやったことなかったんですよ。
はいはい、
うん、だから議員さんとどこの国もあるかっていうことをやってたんですけど、
はい、
デンマークの時から一般の議員じゃない人を連れていくっていうのを始めたんですよね。
それでまあ一緒に共催したわけですもんね。
そうですそうです、う
ん、まあ、
僕も
結構
そのか一般の人にそういうニーズがあるっていうことがあんまり理解できなくて、
うん、
今思えば当たり前なんですけどね、
うん
うん、なかなかその海外旅行は行けても、海外の政治家と話すとかね、海外の学校見に行くとか、
うんうん、
海外の行政の人の話を聞くとかね、
はい、
そういうのってなかなかできないですからね。
できない、絶対できないですよ、うん、一般じゃ、
うん、そう。であとは見たとしても、じゃあデンマークこれいいよねって分かっても、じゃあ日本どうなのって言った時に、日本のことも分かってないと比較ができないから。
確かに、
うん、まあ、その辺はね、やっぱ僕なんか政治をちょっとやってたんでね、うん、日本の行政は一般的にこうなってますよというふうな説明がね、
うん、
できるから。
そうですね、そこで結構みんなでね、現地で時間、夜の時間ディスカッションしたりとかね、
うん、
まあ、そういう時間がすごくまた学びになったりしましたよね。
そうですね、だからデンマークなんかもね、うん、幸福度が高いっていうことで、なんでかって言った時に、はい、僕が一番印象に残ったのはやっぱ中学生かなんかに言ってもらったことで、
うん
うん、やっぱりその自分たちで決めれるんだと、
うん
うん、自分たちで決める自由、
うんうん、
があるということに幸福を感じるって言ってたのがすごいでしたね、うん、
中学生やってましたね。
だから、うん、だからね、なんかこう向こうの子たちの教育の原点がやっぱり自分たちで自立していろんなことをできるようになるっていうところに、うん、こう幸福度があるんだと。
もうそれを幼少期から徹底してやってましたもんね、あの国はね、うん、
だから行った時に青年がね、俺は学校作りたいんだとかって言ってる青年とも話させていただいてね、うん、具体的に今こういうことやってるとか言って、その学校を作ろうっていう発想うん、いや僕今でこそ加賀でやってるから、はい、今はもう当たり前になってますけど、
うん、
僕あのさ、自分より年下か同世代ぐらいかなの、 あのデンマークの男性がその学校を作るっていうふうに思った時に、はぁと思いましたね。
うん、あれでしたもんね、お母さんたちもね、自分たちで幼稚園作ったり保育園作ったりって普通にやってましたもんね、うん、私あれもびっくりしましたもん。
いやけどなんかお母さんたちがグループで作るっていうのは何となく分かったんですけど、一人から作るんだっていうねその発想は僕はちょっとあれ彼に会うまではなくて、
うん、
だから逆に言うとあれですね、デンマークとかに行っていなければ僕も今の加賀のプロジェクト始めようと思ってなかったかもしれないですね。
うん、
うん、
なるほど。
ないなら作ればいいんだっていうふうに、うん、はい、完全に思考が変わりました。
ね、普通の考え方でしたもんね。
でね、それってでも僕デンマーク人がすごいなと思ってた時期一瞬あったんですけど、
うん、
よくよく考えれば昔の日本人もみんなそうなんですよね。全部僕らが今与えられてるものって誰かが作ったものなんで、
はい、
昔の人はなかったら作ればいいじゃんってみんな思ってたわけですよ。それがいつの間にかなんか与えられるものとかに慣れてしまって、与えられることに慣れてしまって、
うん、
でなんかその規制があるとかこういうルールがあるから無理なんだと、だできない理由ばっかり日本人考えるようになってですね、
はい、
リスクを取れる人が減っちゃったんだなっていうのをデンマークでまあ気づきましたよね、
うん、思い出させてくれたみたいな感じですよね、
う
ん、
そうですね。あとデンマークはそうですね、なんか女性の社会活躍が目覚ましいっていうことで、
はい、結構それが最初はテーマでしたね、はい、初回のデンマークのテーマがね。
そうそうそう、
うん、
でも実際行ってみたらね、デンマークの女性も実は専業主婦やりたいんだけどみたいなけどもうデンマーク人口少ないからそんなこと言ったら怒られるんだよねみたいな。
結局社会保障が手厚い分みんなが働いてくれないとそれが賄えないんですよね。だから専業主婦っていう選択が許されない国で、
はい、
99% はもう皆さんね結婚してもあの社会に出てガンガン稼ぐっていう、でそのためにちゃんと仕事を続けていくために自分が本当にやりたいことは何かっていうのはやっぱり子供の時からちゃんと見つけていく教育をして、ちゃんと社会に貢献できるように、あのいやいや仕事されてもね、やめられちゃっても困るからそういう形でこうあくまでその、あの社会保障制度をね保っていくっていう社あの国の構造があって、そこに教育もちゃんと落とし込まれてるっていう仕組みがありましたよね。
でもだから決してこうみんなが望んでね、女性が全員望んで働いてるっていうんじゃなくて、うん、働かないと国が回らないから、うん、お前ら全員働けって言われていると、うん、でね、いやでも僕なんか言ったんですよ、その社会活動家のねフェミニストの方に、うん、
はい、
いやでも家で子育てしたいっていう人の自由も認めてあげた方がいいんじゃないですかって、あなた何言ってんのと、私たちがやっと作り上げたこの社会を否定するのかみたいなねいやいやいやそういうことじゃなくて選択の自由はあった方がいいでしょって言ってるんですけどとか言ったら、そうダメなんだって、いやそれは僕は全体主義だなと思いましたよ。
まあ、逆にそれは、うん、あの彼ら彼女たちがね、もうそういう価値観のもとにもうずっと生きてるから、そこに対しての疑問っていうのはもう持たないくらい根付いちゃってるんでしょうね。
うん、けどね、うん、子供とゆっくり家で過ごしたいってお母さんだって実際日本でも多いわけだから、うん、
多いですね。
それも選べるっていう選択肢はすごく、
う
ん、
そういう意味では日本の方がね、そこは自由度が高いかもしれないですよね。
そうなんですよ、うん、そうなんですよね。だから、うん、一見ね女性の社会進出率が高いとかっていうとなんかすごいいいことのように言ってね、なんかジェンダーギャップをなくしてみんな働かせればいいんだ、
は
い、みたいな、
ね、日本は低いからね、ジェンダーギャップが低いからダメなんだみたいになってるけどね、一概には言えないですよね。
そう、実際そうですね、まあ、デンマーク、うん、他なんかデンマークでありましたっけ。
あとやっぱり私は衝撃だったのはやっぱ政治参加ですね、国民の。
ああ、そうですね。
そこはもう自分が今ね、参政党の活動とかも関わらせていただいてるのは、デンマークに行ってなかったら、やっぱ自分がここまで政治に関心持つことはなかったって言い切れますね。
もうめんどくさいですもんね、日本で政治やるのね。もうみんな政治に関わりたくない、政治には関わっちゃいけないんだっていうので。
やっぱり偏見がものすごく強いし、私の中にも偏見ないつもりでいたんですよね。それまで選挙の投票とかには行くようにしていたし、それなりに関わってるつもりでいたけれども、あ、全然私って政治に実は参加してないんだっていうことにデンマークに行って気づかされましたね。私だけじゃなくてね、日本国民がもう全く政治に参加してないんだっていうことに気がついて、政治に参加するってこういうことなんだって、
そう、
もう当たり前に学校でも家庭でももう子どもの時期から国をどうしていくかとか、うん、自分たちの社会をどうしていくかっていうことをもう子どもが普通に考えてますからね、
うん、
こうやってこの国ができてきたんだっていう、でいろんなやっぱりいいなって思う制度とか仕組み政策たくさんデンマークにあって、まあ、これをこうやって国民たちが自分たちで考えてよりよく生きていくためにどうしたらいいかをみんながやってきた結果これなんだなって、じゃあ日本はって時にそれをやってないからこうなんだなっていうところはすごく見えましたよね。
そうですね、だから原発なんかもね、うん、政府がやるって決めてたけど、そうそうそう、国民が反対して止めたのがデンマークです、
ね、しかも何十年もかけてね、
そう
粘り強く国民が訴えてひっくり返したっていうね、うん、
そう、
まあ、あと食の安全なんかもそうですよね、やっぱりみんながね、うん、口にしてはよくないもの、要は体によくないものを食べたくないから、そういうのは廃止していこうっていうふうにやって、もう本当に音楽に行く当たり前なね、
うん、
文化になってますけど、
はい、
うん、そういう声を上げるっていうことの大切さ、声を上げることって当たり前なんだ、おかしいことにおかしいっていうのは当たり前なんだっていう、当たり前のことを日本人はさせてもらえてないんだっていうことに気がつかされたのがデンマークでしたね、私は。
そうですね、あとはだからまあデンマークなんかね、うん、そう政府とかメディアも嘘つくから、
はいはいはい、
うん、そういうの気をつけなきゃいけないっていう、
それを学校教育で中学生がね学んでましたね。
そうあるしね、う
ん、あれは強烈でしたね。
相当だが、僕もいろんなこと今政治的に発言してますけど、結構デンマークで学んだことはでかいですね、うん、
でかいですね、
うん、実際だってそういう国があるんだから、
う
ん、
そうそうそう、
ね、
できないわけないじゃんって、
そうなんですよ、誰かができてるっていうことは我々もやればできるっていうことなんで、誰もやってないことだったらね、そんな不可能だよって言われても、うん、まあそうかなと思うけど、誰かができてることだったらなんで日本できないのって思うのが普通ですよね、
うん、で結局彼らがなんでできてるのかって言ったら、その前提もそもそもやっぱ教育が違った、自分たちには何でもできるんだとか、うん、自分たちは自由にね生きられるんだとかっていうのをもう信じて疑わないマインドがあるじゃないですか。
そうですね、
そのマインドの違いが本当に日本とデンマークの一番の違いだな、うん、そこは教育から来てんなっていうのは学校を見てきて、う、ね、うん、めちゃくちゃ思いましたよね、うん。
あとまあ学校つながりでいうとオランダなんかもね、あの学校の制度が面白くて、
やっぱ
学校設立の自由がね認められていて、うん、子どもがね何十人か集まれば学校を作っていいっていうね、うん、それを行政もちゃんと税金で応援するんだっていう仕組みがあるとかね、
いろんな価値観の教育を自分たち選べるんですよね。
そうですよね、
日本は選べないからね、
そう
一律だから、
うん、
うん、
だからね、
まあ、結局移民文化だからね、オランダはね、いろんな宗教もあるしね、国籍だから、
うん、
まあ、そういう価値観の中で学校教育にも反映されてたっていうね、
はい、
あと先生めっちゃ学んでましたよね、オランダね。
そうですね、
先生になった後に先生が通う大学とかありましたもんね、
うん、
うん、まあ、そういうのも見てすごく刺激になりましたよ、
ね、うん、
オランダ。あとあれ一番びっくりしたのが先生が専任じゃないっていうのもびっくりした、
あの
兼業で先生たちやってる、他のプロフェッショナルで仕事を持ってる人たちが教壇に立ってるっていうのも日本では聞いたことないじゃないですか、
うん、
ほとんど日本は先生が先生っていう職業になっちゃってるけど、ね、オランダそうじゃなかったっていうのも確かにそうだよなと思って、
うん、先生だけやってると、だから日本人何でもね、政治家は政治しかやんないし、先生は先生しかやんないしって言って、うんうん、だから僕は政治家も特に地方議員だから兼業でやった方がいいと思うし、
うん、
先生なんかも普通にあの他の仕事してる人が先生やった方がいいと思うんですけど、うんうん、そういうのも絶対ダメですもんね。
そうですね、
日本はね、
そうデンマークの政治家もそうでしたよね、うん、基本は他の職業を持ってて政治家ボランティアでやってるみたいなね、
はい、
そうああいうのもすごく衝撃でしたけど、すごく腑に落ちましたよね、
うん、あとは教育でイスラエルも行きましたよね、
はい、イスラエルも独特でしたね、あれもやっぱり国の歴史を知ればそういう教育になるんだっていう、
うん、イスラエルの教育の目的がね、国を存続させることですからね
で国がなくなったことあるからゆえですよね。
そう、そう、まあ、てかなくなったことあるし、しかもできたのも最近だし、う
ん、はい、
だからでしかも今までもずっとね、あのイスラエルの方なんか戦争しながら国を維持してる、うん、
う
ん、から、まあ、まあ僕らはイスラエルしか行ってなくて、これパレスチナの側の人からするとまた違う見方があるんだけど、
う
ん、
イスラエルはもうね悪だったりしますからね。
そうそうそう、あの全然関係ないですけど、ちょっと情報提供すると、最近クレシェントって映画があってですね、うん、
はい、
それはあのイスラエル人とパレスチナ人が一緒に楽団を音楽オーケストラを作って演奏するっていう、そういう映画なんですけど、まあ、若者ばっかり集められてやるんだけど、その中でやっぱりすごい衝突とがあの争いが起きるんですよね、
うん
うん、でそれはやっぱりどっち側にも言い分があって、
うん
うん、それが結局折り合いがつかない中でのどういう人間関係を作っていくかみたいな、
そう、
うん、そういう映画なんで、ぜひ 見られたら皆さんいいと思いますけど、クレッシェント、クレッシェント、今もまだやってるかもしれないですけどね、
うん
うんうん、ただあの、まあ、そういう見方を分かった上であえて言うならば、イスラエル側から推してみれば、まあ、こう自分たちの先祖がもともと持っていた土地にこう戻りたいんだということで、うん、まあ、シオニズム運動みたいなのが起きてですね、はい、国を作ったから、それを なくならないようにするためにはどうしたらいいのかっていうことで国が作られているから、
はい、
国家ビジョンが生き残ることなんですよね、
うんうん、
だから国家ビジョンが生き残ることだっていうことだから教育の目的も生き残ることなんですよ、
うん
うん、だから子供たちはみんな16歳ぐらいかな18歳か忘れましたけど全員男も女も徴兵だし
で
イスラエルは
そうですね男女とも、うんうん、
で優秀な子たちはまた軍隊の中でね普通の子は 2,3 年なんだけど、うん、優秀な子は10年ぐらい軍隊に残っていろんな専門知識を学んで、うんそれは軍事のことだけじゃなくて経営とかビジネスもちゃんと学んで ね、
スタートアップにつなげてましたよね。
そうで軍を出るとともにその軍で学んだような情報技術を使って新しい IT 企業を立ち上げるとか、
うんね、で外からのお金を引っ張ってくるっていうね
そう、うん、そういうのがもう全部仕組み化されてるっていうのがすごいなと思いましたね、うん、イスラエルも確か800万人ぐらいの小さい国なんで、
はい、
だから結局教育が国の根幹であるってことも彼らは分かっているからユダヤ人なんで、
うんうん、
だからもういかに優秀なやつをねしっかり伸ばして国の中枢に持ってくるかというふうなことを徹底して考えている、
うん、
まあ合理的でもあり、まあ、すごい、まあ、一つの軍事国家だなと僕は思いましたね、
うんうん、でその一方でこうなんかこう生活を守るための器物っていうコミュニティがあったりとかしてね、うん、自分たちのコミュニティの中だけでもう食事の食もあとビジネス仕事のことも全部そのコミュニティの中でこう完結できていて外で何が起きてもねそこは安全な場所だっていうそれ学校も中にあったりとかしてそういう、 こう生活の基盤をねしっかりそれぞれが作っているようなコミュニティもありましたよね、
はい、あれもでもね浅井さんもともと軍事基地なんですよ器物って
あそうかそうありましたもんねいっぱい残ってましたもんね
器物は中東戦争の時の要塞とかを作ってた、うんところに人が住み着いてで結局戦い続けないといけないんで、うん、食料とかもう全部自分たちで自給自足するしかないということで、うん、そのコミュニティの運営っていうのが始まったんですよね、うん、あれもだからもともとは戦争から生まれたものなので、
うん
はい、そういうこともまあいかないと分かんないですよねなんかいい部分だけ見るとね、うん、なんかこう共存共栄の共同体だみたいな、
うんはいはいうん、それで結構有名になってましたけどね
してまあ、もちろんそれもそうなんですそういう視点ももちろんあるんだけど、うん、でももともとはその軍の要塞から始まってますみたいな、
うん
うん、そういうのもね、まあ、行かないと分かんないことでした
ね
あとはねエストニアで教育っていうとなんかすごいもうプログラミング教育とか、
はい、IT 先進国っていうね
そう IT 教育はすごいというふうに言われてるけど、はい、行ってみたらね
騙されましたね
そう政府が言ったんじゃなくてマスコミが勝手に報道してそれが世界中に広まっちゃったんで
PR したでしょ
そうなんかもう後付けてやらざるを得なくなったんですよねみたいなこと言ってましたもん
情報が先走りしちゃってね後に聞けなくなっちゃったみたいなね、うん、だ言ったら全然日本の方が進んでんじゃねみたいなとこありましたもんね、
うん、
結構それでみんな事前に結構調べてね行ったんだけど全然事前情報と行ったら国の中身全然違うじゃんって、まあ、
そうですよ向こう130万人ぐらいのちっちゃい国だから、
うん、
規模からしたら日本の100分の1なわけですよね、
うん
うん、まあねそれでもまあねもともと SNS ってロシアだったから、はい、ロシアの IT 部門になってたソ連かソ連の IT 部門になってたから、うん、確か IT 技術は高くて、うんまあ、サイバーセキュリティとかはね日本よりもレベルがいいかもっての話ありましたけど、うん
はい、
経済のパイでは圧倒的に日本の方がでかいのでねいや行ってみたらこのまあ行っちゃ悪いけどこの程度かみたいなですね、
うん、
うんあれもエストニア人も言ってましたもんなんで日本みたいな大きい国の人がエストニアみんな来るのか俺分かんねえ
そうそうそ
んなになんか日本の方がいいじゃん
そうそんなにいい情報別にないと思うけどみたいな感じで言われるっていうね
結局これもメディアの一人歩きですよね
そういうことですよねいやはい、かなり面白かったですよね、
まあ、今日は、うんまあ、教育くくりで言うと、まあ、そういった、うんはい、デンマークから始まりオランダ、エストニア、イスラエル、はいまあ、ヨーロッパ系の話多かったですけど、うんまあ、次回はですね、ちょっとね、ちょっとアジアの話なんかも、はいはい
そうですね、
していければいいんじゃないかな
と、はい、ちょっとなかなか一枠だけでは言い尽くせないのでちょっと第2弾もまたちょっと海外視察のシェアをしていきたいと思いますので次回もよろしくお願いします、
はいはい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。